ちゃまりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お届けしますのは私グリーンティーと
グママと
おねそうです。
第129回の駆け上がりラジオです。
ゴロリ？ゴロリの喋り方
ちょっとゴロリっぽいね。なんかちょっと遊んでみただけなんですけどもね。
そんな言ったらワクワクさんが確かね、
そうワクワクさん
ゴロリ着ぐるみだよって言っちゃったからね
言っちゃったの？嘘？ほら
言っちゃったんですよね
あら、終わっちゃうしね、ワクワクさんもね。
そ
う
そ
う、
うん、最後のね、そういった時の発言でそういった内容があって。そう
だった。ワクワクさん、今日は何を作るのってやつね。
もう今日は、今日で終わっちゃうみたいな、ちょっと最終回見てみたいですね。うん、
ただ、気軽にどっちかって言ってないからね。ワクワクさんかもしれないっていう。
あ、そういうことね。
え、ワクワクさんか？
中身が、中身が、中の人がいるってことですか。
今日
ゴロリが、ゴロリが、いや、ワクワクさんうまく隠してなんだけどな、みたいな。ボソッって言ったかもしれない。
なんかそれまたね、裏のある感じのね。
ゴロリのキャラが崩れる。
ゴロリのキャラがね。あの無邪気な感じだった
のに。手が合わせてました、みたいな。
実はいい大人だったっていうね。
ゴロリの方が IQ 高かったみたいな。
嫌だね、それ。
わざと下手に作ってました、みたいな。
漫才とかよくありそう。ネタ書いてるの実はボケの方です、みたいな感じ。
ああ、あるある。
はい。まあそんなゴロリのね、話で始まりましたけれども、あの、お便りがね、届いてきておりまして、はい、で、ちょっとね、お便り読み忘れてて言ったというか、あの、迷惑メールフィルターの方にちょっとかかってしまってまして、
ほら、
キャッチできてなかったやつがありまして、
申し訳
ないです。ちょっと読ませていただきます。件名明けましておめでとうございますというタイトルで、
おめでとうございます。
はい。静岡の鶏さんからいただいております。かけらじの皆さん明けましておめでとうございます。久しぶりにメールします。静岡の鶏ですと、1月の募集テーマですがと、
はい、
これは お正月のね話だったと思いますけど、去年は受験ということで正月はあまり休まず勉強してたと思います、毎年親戚一同で集まって遊んだりご飯を食べたりしていますが、さらに今年は、毎年家族だけで行っていた初詣を親戚と一緒に行ったことが去年と違うことかなと思います、はい、まあ、僕もいつもと変わらない新年だったと思います。はい、今年の僕の目標は大人になることです。かっこ笑いと。なんで笑ってるんかどうかわかんないですけど。
大人になりたくないってことですか？
大人かっこ笑いです。
まあ、そのね、具体的な内容を書いていただいてまして、いつも友達と喋ってばっかり、だけではなく、ちょっとクールに生活していきたいなと思っています。うまく説明できませんが、大人への階段を一段ずつしっかり登っていけたらなと思います。
うん、
なるほど。
まあ、駆け上がりということですね。
やばいやばい。だって友達と喋ってばっかりが大人じゃないってことは、もうこの駆け上がりラジオ自体が大人じゃないよ。
まあ、
大人だと言ったかった。
そうですね。否定はしてないですよね。
そうですね。
うん。
そういうこと？なるほどね。
そう
ね。まあ、いつまでも。
ピーターパンシンドローム的な、うん。
シンドローム的なね。
はい。
モラトリアム期間かもしれないですね。
そうです。
そのうちピーターパーでいいじゃないみたいなね。キャッチフレーズ出てくるかもしれない。
アンクビングに全然変わってるけど、これ。
はい。今年もかけらじ流行り物と一緒に過ごしていけたらなと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。長文乱文失礼しました。今年も何卒よろしくお願いします。ということで、いただいております。ありがとうございます。はい。これね、今回生配信をお届けしておりますので、まぁ、あ、ちょっとずつソーシャルストリームですね。
もう見ていきたい。日本語言えてないじゃん。もうどうしたお酒入って
るの？いや、入ってません。ソシャスト。はい。ソシャスト見ていきたいと思うんですけど。
ソシャストもちょっとね。
はい。ちょっとだけ出没って書いていただいてる、チーさんですかね。
はい。
まあ、ちょっと覗きながら見ていきたいと思いますけど。
ちょっとずつ拾っていきたいと思います。
はい。
お、拾ってくるようになったんですね。
拾っていきましょう。
もうね、来ていただいている方はもうありがたいということでね、あの、感謝の意味を込めて拾っていきたいと。
拾っていきましょう。はい。
はい。2通目です。藤もっちさんからいただいております。うん、これツイッターですね。グリンティーさん、ウママさん、ホネスさん、かけらじは？
かけらじは？
かけらじは？ね、いうことで。あの、挨拶するときは、皆さんこういう言葉を使ってね、元気に挨拶をしましょう。
それ解読できましたね。
よくわかるでしょ。
あ、わかりますか？はい。かけらじわーって、はい。
かけらじわー。
かけらじわ
ー。ラジコマさんの PPP& ゲンラジ、スーパーの G スターご出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。毒舌でおなじみのカッコ笑いココさんが皆様のことをどうコメントするのか、いろんな意味でドキドキです。笑っと。 皆様のいつもと違うトークが楽しみですということにいただいております。これ今もうね第2回ぐらいまで確か出てましたけどね。うん、はい。はい、なんか面白くねなんか遊んでいただいて。
そうですね。ね僕ら収録時結構心配してたんですけど。
そうですよ。
あんなにちゃんと編集してくださると
は、はい、
編集技術に助けてもら
った、ね、そうですね。足掛け上がりラジオとか言われてますし、ね、そうですね、グリーンっていうは私の方が飲んでますみたいなね、主張もありましたけど。
まあ最終的にうまうまさんじゃなくて P さんの方がいいじゃん。P さんの方がいいじゃん。話になってましたけど。まあ。原型すらないっていう。
そうね。P ないからね、全くね。
うん、ないです
ね。は
い、
まあそんなね、ちょっと、なんていうの、扱いをちょっと楽しんでるっていう状況で、非常にね、面白い番組に仕上がってるんじゃないかなと思いますので、ぜひまだ聞かれてない方はぜひチェックされ、してみてください、ということですね。はい。藤本さん、ありがとうございました。そして3通目です。これは、広作さんからいただいております。
はい。
はい。タイトルが、ね、ヤフーメールのウィンドウが小さくて読めへんのですが、あ、わかりました。わかりました。
おいよ、西田敏之
はい。127回、銃社会よりやっぱり富士山の噴火が怖いと感じた回を聞いてというタイトルですね。
てか今、西田敏之だった
いや、俺は別に誰のモノマネもしたつもりはなかった。だいたい基本的にオリジナルキャラクターなんで。
そういうことだったのかと思っちゃった今。
何かしらのモノマネではあるという確信を抱いた、
ま
あ。
そういうね、うまうまさんのその、味付けによって今面白くなったっていうね、ことですよ。
ちょっと無理やったけどね、西田敏之ですよ。
いやー、あのねー、みたいな。
前もやったからね、その。
俺がやったからね。
そうそう。不意に出てきちゃったの。多分それだけですよ。
なるほどね。
はい。本題からそれたのに元に戻しますと、こんにちは。札幌へ出張していて生配信を聞き逃してしまって非常に残念がっている広作ですと。
うん。
はい。はい。月1回くらいの生配信ということですが、もはや毎回生配信してもらいたいくらいですと。
なるほど。
はい。ありがとうございます。北海道のこの時期は飛行機が止まないことがあるため、前日現地移動したのですが、新千歳空港駅から札幌へ電車が来なくて立ち往生と。はい。どうなったのかというと、原因は2つあり、1つは小樽方面の列車に鹿が衝突して運行不可能になったと。あ、鹿と衝撃みたいな、よく都内でもね、よく中央線とか見ますけどね。
あ、
うん。なんかそういう、鹿にみたいなね、ありますけど。まあ、三重県の方とか結構あるんじゃないですか。ね、関西。
あんたも住んでたでしょ。はい、
関西本線の
鹿だけじゃなくて、ね、田舎区
とかね。
鹿
の、
は
い、あらゆるアニマルがいますよ。はい、
アニマルがね。
浜口じゃないんだ。
はい、まあ、ああいうアニマルもいるかもしれませんけど。
はい、人身事故だよ、じゃあそれ。
気合でなんとか行けよ、じゃあ。
もう一つ、列車内に不審物を仕掛けたという通報があり、実際に不審物を見つけ処理していたための遅延ですか、遅延でしたと。まあ、二つ重なったということですね。
なるほど。
はい。北海道ならではの事件と思いきや意外とリスクシティなところでした。はい。さて、今回の放送を聞いてということで、特に日本終了のお知らせ部分についてですが、まあ、8年以内に首都圏直下型大地震が 100% 来るというニュースを目にしましたと。ほう。まあ、多分キオスクのポップだったと思うんですが、首都圏直下型大地震と富士山の噴火は、プレート上かなり密接な関係にあると言われています。はい。なので、今回の配信内容については、ニュートンで取り上げられていることもあり、結構現実味があるものだなと感じました。はい。そうですね。まあ、私が取り上げたのも、まあ、そういうところですね。ニュートンが取り上げたっていうところで、これはみたいなね。ちょっと、触発された
と。8年以内と、必ず来るってことですよね。
100% 来るっていうのは、ちょっとこれはまた衝撃的なね、あれですけどもね。
8年以内にどっか引っ越しといた方がいいじゃん。
100% そうですね。
もろに今聞いてるリスナーさんがね、生き生きと生活してる最中に来るってことでしょ、
う
ん、
そうですね。これはちょっと、まあ、的中してほしくないね、お知らせですけども。
そうですね。
はい。我が家では緊急避難場所として何かあった場合は実家に集合するルールがあります。また、避難パックなるグッズ一式も念のため取り揃えています。何も起こらないようにと祈ることもありますが、やっぱり今できることを想像力を働かせてイメージし、シミュレーションに沿った、備えをすることが大切だと考えています。ことが起きた時、思考停止状態にならないよう、これからも準備し続けていきたいと思います。では、今回はこの辺で、ということで、うん、いただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあね、そういう意識を一人一人がね、高めるというところだけでも全然違うんじゃないかと。まあ、買い占めとかね、そういう、こう、なんていうの、パニックにならないようにしたいものですよね。
全体がそういう風になってね、意識しておけばね、だいぶみんなで助け合ったりね、うん、できるようになると思います、ね。
そうですよね。はい、ということでありがとうございました。うん、はい。 まあ、今回は拾ってくれるんですかみたいな、あのコメントもね。
来てますね。そうそう、関西本線でしょっちゅう鹿衝突してるって書いてます、
ね。やっぱりね。やっぱりそうですよ。関西本線。本線といえど本線ではないみたいなね。そういう田舎
本線。カラスとかがね、石とかを落としていくとかね。
ああ
。ああ、いますね。はい。
言われてます。
感じ。
線路怖いですよ。
線路怖いね。
さて、お便り4つ目がありますね。こちらも読ませていただきます。こちら、リーヤさんからいただいております。
はい。
お久しぶりにメールしますというタイトルで、かけらじパーソナリティの皆様、こんばんは。2015年の自分の誕生日に地球が滅亡する予定の、原崎リーヤですと。
これまた。2015年来るんですか？
またなんかね、なんていうの、2012が過ぎたら次は2015だみたいな。
そうそう。
ね、あれがありましたけれども。それに関わること。はい。さて、前回127回配信分ですが、火山についてのお話についてはこんな新聞記事がありました。朝日新聞の災害を起こす力桁外れ、大震災の揺れ、人類消費 1.4 日分に匹敵という記事です。図を見ていただけるとわかりますが、地震や台風に比べると火山の大噴火時のエネルギーは図をはみ出してしまうくらい巨大であることがわかりますと。なんかグラフかなんかあったんでしょうね、多分ね。はい。なんかもう喉詰まっちゃいますね、これ読み続けとね。
大丈夫ですか？すごい声で大丈夫ですか？
あの、今ね、本当にね、息は吸えなくなったというね、状況です。宝永大噴火のエネルギーは、東日本大震災と同じぐらいのエネルギーのようですね、と。はい。まあ、それぐらいの巨大なエネルギーがね、あの、噴火時も起こるということですが。はい。銃については、経済的なお話が絡んでいることを初めて知りました。はい。すでに銃があることで利益を得てる人がいる時点で銃をなくすことはできないのでしょうかね。うん。これ難しい問題でしょうね、ここね。はい。やっぱり政治家は共産団体に対して逆らうことはできないのでしょうから、オバマ大統領もなんだかんだ言って撤廃できないのではと思います。こういう話題は自分一人だったら絶対に調べないので、かけらじがあることで知ることができてよかったです。はい。最後、ありますけれども。
はい。
はい。さて、私は先月30から31日に、職場体験に図書館に行ってきました。その二日目に、児童書を整頓していたところ、かけらじに縁のある本を見つけました。
お、
これは何かと、気になりますね。何でしょうね。うん、はい。一本の鉛筆の向こうに、があったのです。
おー。あれね。
教科書じゃん。はい。
これがあったか。はい。私の。
僕らの書じゃないよ。うん、
僕ら、
まあね、僕らの書じゃない。
書じゃない。
駆け上がりラジオ委員会みたいなのはね、作成してるものではないですけれども。まあ私の代の教科書には載っていなかったので、見た時には感動しました。休み時間中に読んだら、確かにポジマ・ハッタヤさんやダン・ランドレスさん、トニー・ゴンザレスさんなどが掲載されていました。
いや、それはね。はい。嘘はつかないですからね。
はい、嘘はつかない。やっぱり、ま、
載ってるでしょう。
やっぱり豆のカレーです。
忘れないで。
しかも写真付きで載ってますからね。
そうね、黒煙掘ってるところですよね。
これトニー・ゴンザレスさんなんだ。
はい。
今夜もやっぱりカレーです。
そうですね。豆のカレーです。ね。はい。初めて全文を読んでとても心に響きました。ねえ、これ響いてるところに何俺らふたけてるんだみたいな感じですけど。
絶対途中で笑ってるでしょ、これ。読みながら。
はい。
すいません。
はい。普段何気なく使っている鉛筆にはこんな物語があるんだなぁとしみじみしました。はい。では今回はこの辺で失礼します。次回の配信も楽しみにしています。ということで。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。このね、一本の鉛筆の向こうにっていうのはね、なかなか見つけていただけることが少ないかと思いますので、まあ皆さんも図書館に行けばあるんでしょうね、これね。
そうですね。
はい。
ありますね。
ということで、まあ気になったら見ていただければと思います。
はい。
はい、ということで、お便りを4通お読みしました。
うん。
今回は、私司会なので、司会以外の2人は、何かしらコーナーをやるということになっております。
あ、何もやらなかったら何なのかも。
ですよね。でね、今回は、かけらじタイムズというね、ニュースコーナー、ね。まあ、これ、伝統のニュースコーナーなんですけれども、はい、うまうまさんがね。
そんなに重みを帯びてね。
今日どうした
うまうまさんが担当なんですが、はい。はい。どういった内容で。
これもまた結構なね、ニュースですけど、隕石衝突の恐怖ということで、
はい。
ロシアのね、チェルビアンス州に、隕石が落下しました。
ありましたね。
つい最近ですよ。はい。うん、本当に2月14日、15日ですかね。
うん。
はい。結構負傷者出てます。
はい。
し、その時の映像も結構 YouTube とかに上げられて、結構怖いなっていう感じで。
そうですね。
ですね。ちょっとまだ僕たち、テレビでの報道はあんまり確認してないんですけど、 ネットでは結構大きく報道されてるんでね。僕ちょっとこれ、かけらしタイムで今日それを取り上げようかなと、思った次第です。
はい。ありがとうございます。これはまたタイムリーなね、ニュースなので、まだまだ20日の時点でも、なんかあると思いますね。はい。続きましてね、井戸端カオス。これもかけらじのエッセンスが詰まった非常に重要なコーナーです。こちらの方もね、ホネストさんが担当ということなんですけれども、こちらは。
この司会、なんだこの司会。ですね、今回はですね
。
はい。まあ、私はよく使ってるんですけれども、
うん、
アドビ製品というのが、まあ、世の中にあるわけですけれども、
はい。
ね、フォトショップ、イラストレーター、うん、インデザイン、ね、うん、アフターエフェクツとか、まあ、いろいろあるわけですが、そのアドビ製品についてね、今日はちょっと2つのトピックがございますので、その、あるあるネタなんかもね、お話できればいいかなと思っております。
なるほど。まあ、これまでね、ソフトウェア単独のものに関してあんまり扱ったことないんですけれども。まあ、今回アドビ製品ということで。
はい。
はい。どんな話が繰り広げられるのかということで、楽しみにしてみたいと思います。はい。ということでね、早速まあ、かけられタイムズの方から行きたいと思うんですけれども、準備の方はよろしいですか？
うっとうしい。
はい。いいですか？
大丈夫です。
はい。はい、じゃあ行きましょう。
はい。というわけで、2013年、チェリャビンスク州の隕石落下というトピックスをね、今日ちょっと扱いたいと思うんですけど、
はい。
お二人はロシアでね、なんか隕石が落下したよっていうニュース、昨日、一昨日のニュースかと思うんですけども、
うん。
まあ、収録日ベースね、なので配信ベースで言うと、5日6日、まあ、1週間くらい前かな。うん。はい。どうです？うん、聞きました？このニュース。
もう
聞きました。
聞きましたか。
はい。
かつ、ちょっと近いニュースで、45メートルくらいの小惑星が、衛星軌道の、その、なんですか、地球と、
そうね。うん。
衛星の真ん中くらいに、結構、ニアハナね。
うん。
通ります。まあ、衝突はしないでしょう、みたいな。
なんかさ、今思ったけど、かけらじでみんなニアって使うの好きだよね。
言ってたっけ？
いや、よく言うよ、ニア。ニアとか、ニアリーとか。
でも、俺使わないよ。
いや、前言ってたって。俺、そう、めっちゃ言ってたよ。
まあ、必ず各自一人一回ずつ使ってますよ、多分ね。
そう。
はい。
はい。まあ、関係ないんですけど。
まあ、そうだね、はい、ニアーにね、来てたよって。
はい。
話題もあったんで、結構、関心としては集まってくるかなと。
そうですね。
はい、僕はどうですよ、このトピックス。
うん。
完全に怖いじゃないですか。
初めて聞いた時にね、ニコ・マルクワルト君の予言が当たったのかなとか思いましたけどね。
ああ。
あのね、隕石。
あれ当たったらもうちょっとやばい。
そうそうそうそう。
まあ、一瞬。あれ、アポフィスかなんかですね。
あ、そうです、アポフィスという、ね。
あれは、
もうちょっとデカめの。
結構数百メートルくらいでかい。
そうそうそうそう。
小惑星なんで、あれ当たったらやばいですけど、あれが当たるかどうかは、2036年、
うん、
って書いてますので、うん、もうちょっと先になるかなと、
うん、
思います。で、今回のトピックスは、完全に我々かけらじですら、拾うことができなかった隕石の落下になるんです。
そうですね。これかけらじですらっていうか、多分 NASA とかもできてないんじゃないですか。
で、これでね、前提としてね、うん、急に隕石が来ることって、わかんないんですかみたいなね。お便りとか来そうじゃないですか。
そう
です
ね。
我々の元に。
まあ我々の元にもいっぱい押し寄せられてきそうな感じですよね。
で、
うん。
かけらじさんどうなってんですか、ちょっと教えてくださいよ、みたいな。
うちに聞かれても感はあるんだけど。
まあそうなんですけど、まあただね、これだけ小さいと、NASA でもそれを確認することはできないらしいと。
これ、いくらぐらいでしたっけ、大きさは。
15メートルくらい。
15メートルくらい。これはちょっと難しいかな。な
まあ、シバス、まあね、
シバスね。
何十系かわかんないですけど、うん、前からクワナ系のクワナのシバスですかね。
う
ん、
そうですね。
その質がちょっと。
そうですね。緑色のバスね。
あれ、これ前からクワナ行きますか？
あ、行きます？あ、44系統ですから行きますよ、みたいなね。
ごめん、ちょっとついていけないわ、俺が。
出てくから。
僕もそこのね、クワナ付近わかんないから。
バス停までしか行けない
の。そうね。
そんなわけで、
はい、
ただね、なんていうんですか、衝突するときのエネルギーって、
うん。
なんかそういった計算がね、衝突エネルギーみたいなニュートン力学でなんかあるじゃないですか。
はい。
E イコール2分の 1mv2 乗みたいな。そっからするとですね、何ですか、直径が2倍になれば、質量のエネルギーは8倍になるっていうね。まあ、結果があるわけですよ。
まあ、立体ですからね。3乗に、3乗
に。3乗に比例しちゃうわけですね。質量 m は。
うん。
直径の3乗に比例すると。
うん。
いう、まあ、方程式があるので、まあ、15メートル、ね、2メートルから15メートルに変わったら、その質量のエネルギーはもう相当な、ね、倍になるわけだと。
そうですね。
ちょっと暗算できないんでね、ちょっと残念ですけども。
7.5 の3乗ということですか？
まあ、そういう感じですね。
計算したら422倍ということですね。
そうなんです。
はい。
で、今回じゃあ、その、例えばじゃあ15メートル、直径15メートルの隕石が、来たときに、
うん、
結局被害としてはどうなりましたかと、いうところで、最初なんか負傷者がどうのこうのみたいな、まあ話が出てたんですけども、
うん、
最終的にはですね、かなり被害が出まして、
はい、
要は、直接落下したというか、大気圏を通過してね、だから大気と圧力によって分裂するっていう現象で、衝撃波が発生したと。
うん。
衝撃波なんですよ。つまり、ガラスが割れるっていう。
すごかったらしいね。ガラスが割れたっていうのが。
動画見ましたけど。
壁が崩れたとか。
打ち明けでいます。集合住宅3724棟。教育施設631施設。文化施設69施設なのね。
あら。
うん。そういった施設が、まあ、その、ガラスが吹き飛ぶとか、窓ガラスがね、割れてドアが吹き飛んだりっていう被害が出ましたと。
すごいね。
被害総額、被害総額はですね、10億ルーブルと。
ちょっとわかんないね、それね。
まあ、日本円にすると約30億円ですと。
そんなに
?30 億円が、何のね、前触れもなく急に奪われたと。
そういうことになります
ね。
政府発表なく、急に出てきたと、そんなの。
そう。
で、これでですね、衝撃波で割れたガラスの破片を浴びたり、衝撃波の時の波動っていうかね、吹き飛ぶ感じでこう転んじゃうってことは、人体にもまあ吹き飛ぶ、
うん。そうでしょうね。
まあでしょうね。
飛ばされちゃうわけですよ。で、1158年、8人の方が怪我をしたと、うん。しかもこのうち289人は子供ですと。で、さらにですね、指が切断されるなど重症患者52人が今も入院してますと。かなり重症の患者も出てますっていうところですよ。で、これさすがにプーチン大統領もですね、被害状況の把握を全力上げるようにですね、政府に指示してるわけです。
これでもロシアだからさ、まあ、大地が広いわけじゃないですか。
まあ、広い、
ね。だからまあ、日本に比べてね、堂々とした構え方をした建物ばっかだと思うんですよ。だから、さ、日本で起こったらもっと多分、ひどいことになってるだろうね。
新宿とかに落ちてきたらやばかったんだろうね。
うん、ああ、まあ、そうだろうね、うん、そりゃね。
で、ちなみにこれ、どんだけレアかと。人口密集地に落下するっていうのはどんだけ珍しいことなのかというとですね、うん、NASA ではこの現象は100年に一度という極めて珍しい現象だなって説明してるらしいですけど。
まあでも100年に一度っていうことはね、地震、大地震ぐらいの頻度で起きるっていう。
地震。
100年に1回起きんだっていう話だよね。
そうですね。だからまあ地球の内部からも地震が起きるし、要は天体としてね、隕石も落下してくるってことでね、
まあでもあれですよね。なんちゃら流星群なんて言ってるのはみんなこれの類ですからね。その中の一個ぐらいでかいやつが落ちてきても、みたいなね。
そうですね。そこで、何、
うん、
ですか、地球の重力に捕まっちゃって、ヒューンって落ちてきたやつがこれの一つだみたいな、
うん。で、大体はあれでしょ、海に落ちるんだけど、大地に落ちてくるっていうのは確率はもうちょっとぐんと減るみたいな。
そうですね。大体海が、の方が大きいですから。
うん、そうだよね。
大概海に、うん、落ちてくんですけど、たまにこうやってこう大陸に来て、しかもそこに、我々がね、こう住んでると。
文明社会がね。
文明社会。
うん、
結構今回都市だったんで。
うん、ね。
高層ビルだったりとか、普通のマンションとか、そういうの辺の、窓ガラス、病院とかの窓ガラスがパリパリパリって割れちゃうと。いうことが起きちゃったんだよ、という。まあそういうニュースですよ。
うん。
うん。でもこれ、来たらもう単純に怖いとしかね。
いや、これさ、映像が残ってるから余計怖いよね。はい、
そうですね、これ見ました、
見ましたよ、もう。
あの、飛行機雲じゃなくて、これ隕石雲っていうらしいんですけど。
そんな言い方初めて聞いたけどね。
あの、なんですか、映画のディープインパクトみたいな時に出てる、こう、なんやろ、ミサイルみたいな、ね。
あ、そうそう、ミサイルかと最初思うよね、ああいうの来たら。なんかあの、ゲームとかで見るミサイルとかあんな感じ。
宇宙戦争みたいなね、映像ですけど、まあ、それが、なんですか、だいたい何ですかね、上空本当に数十キロって本当に高いところではあるんですけど、うん、そういうところで落ちてる、起きてる事象だと。で、衝撃波がね、地上にまで届くというわけですから。
でもなんかさ、映像で見るとなんかこう、シューンって明るいやつがさ、なんかドライブレコーダー、車かなんか乗ってる時の映像が一番見やすかったんだけど。
一回めっちゃピカってなっちゃいますね。
そう。で、明るさが消えてみたいなね、感じだけど、あれ？あの、遠くだから、こう、なんていうの？ゆっくりに見えるけど、あの、すげえ早いんだよね。落ちてくる速度が。
でしょうね。
ね。あ、なんか秒速、なんだっけ？秒速30キロみたいな。
だって落下してくるわけですからね。
まあ、
相当な勢い
だよね。あの、衝撃波が起こるってことは、音速は確実に超えるわけで。
超えてて、うん、で、多分その破片とかのね、の散らばる速度ってまたさらに速いわけじゃないですか。爆発してる時に、新しく出たエネルギーですから、うん。で、そういうのが落下してくるっていうだけでね、ちょっと相当怖いんですよ。はい。というわけで、ちょっとそれでぼっちょっと怖くなりましてね、はい。じゃあ過去にどんな隕石衝突があったのかなんていうのを、ちょっとまあ調べてみたんですけど、
うん、
結構怖いのがですね、まあ、ほんと遡っちゃうとね、恐竜がそもそも滅亡したのって、一つ有力な説としては、
うん、
ね、小惑星が衝突した。
そう
だね。インドのムンバイのね、方に、の海底にあるですね、ちゃんとあるわけです。小惑星が衝突した跡があるわけですね。
うん。
で、それは長さ 600km、幅 400km、長方形の形状をしてますと。
うん。
で、まあ、これが白亜紀の動植物が絶滅した原因と考えられると。
なるほど。
ですね。ただ、まあ、これが、まあ、どんくらいの元のね、大きさだったのかわかんないんですけど、もう一つですね、チクシュルブクレーターというですね、メキシコのユカタン半島にある6550万年前の小惑星衝突跡があります。
古すぎやね、はい。
直径は10キロから15キロメートルって、ちょっと。
でかいね。
まあ、でかいですけど、さっきよりはね、うん、そんなでもないっていうんですけど、衝撃力は、広島原爆の10億倍と。恐竜絶滅の原因とされてる。
まあ、10キロのものがぶつかってきたら、恐竜が絶滅するってことはまあね。
そうですね。さっき言ってた話が磁場クレーターって言われる。磁場クレーターか。磁場クレーターって言われてるんですけど、うん、海底に残された跡、
うん、
まあ、そのとユカタン半島にある跡、まあ、二つくらい跡があるんですけど、いずれもそれが恐竜絶滅の原因ちゃうんかみたいな感じがあるんですね。
まあ、そんなに来たらダメですね、もうね。
もうだって手段がないわけでしょ、逃げる手段が。
まあ、宇宙に逃げるっていう手がね、あのマーズワンプロジェクトみたいなで逃げられてたらいいのかもしれないけど。
そうですね。で、中国の古文書みたいなのがありまして。割と最近、1490年に隕石で1万人以上犠牲が記録されてるとか、あるんですけど。
1万人
?1 万人って、みたいな。震災の被害ですよ。まさに、大震災の被害。
まあ、相当な隕石が、じゃあ、大きさ的にね、相当なものを超えないと、そんだけの被害ってね。
うん。まあ、ただ、その中で、今年のね、その今取り上げてる、チェリャビンスク州の隕石落下についてはですね、
うん、
まあ、多数の負傷者が出たっていう隕石落下ですけど、まあ、その落下の様子が映像に記録されたのは初めてですと。
まあ、そうだろうね。あんだけ残ってるのはね。
そうなんですよ。うん、だから、まあ、今回は多分、我々の文明社会というか、ね、まあ、インターネットのね、とか情報のテクノロジーが発達して初めてそういうのが観測された例になるのかもしれないと。
そうだね。
いうところでね、今後それを、まあね、見たときにどう対策したら、最小限に収まるのかみたいなね、話になるんですけど。
まあ対策の仕様は、 ないよね。
ないです。で、こういう時に何かっていうとですね、他の人のせいに従うっていうね、ロシアのですね、ある政府がですね、政府のうちの、まあ、どの議員かちょっとわかんないですけど、
うん、
まあ、アメリカのが開発したハープっていうね、HAARP っていうプラズマ兵器っていうのがあるんですけど、
うんうん、
これ使って隕石が落ちてきたんじゃないかとかね、そんなことまで言われてるんですよ。
アメリカのせいにしようとしてるということですか？
アメリカのせいにして、ると。まあ、この兵器ね、日本の、要は、2011年の大地震も、それじゃないかってちょっと言われて
ました。ああ、ね、ありましたね、そういう。うん、人工地震みたいな。
そう、人工的にそういう災害を引き起こせるっていう、すごく漠然とした兵器が、架空上あるみたいなんですけど。
架空上ね。
でも、そういうせいにして、なんか気を紛らわすしかないくらいに恐ろしい。
まあ、結局、なんか賠償請求みたいなのをね、誰かにやってほしいみたいなことなんですかね。
あ、そういうことも大量にありそうですね。
そうだよね。自分のところで払えないからみたいな。
そうそう。保険会社とか、その事例こうありますよと、うん。なんかちゃんと対象があるならわかりますけどって言われて。っていうことがね、ありそうですけど。
うん。
これが来たらね、どうするかっていう。
まあ、これは、なんていうの、あのね、もう予測の仕様が本当にね、富士山の噴火よりも仕様がない。
そうね。
そうそうそう。
うん。
で、しかも、これ、この都市自体にね、どれだけのその、感情移入じゃないですけど、サポートがされるかってことですよ。
そうだよね。
地震とかだったら日本のね、まあ2011年のね、東北の大震災については、割と世界各地からかなりフォローされてるっていうかね、まあ、世界的にも珍しいくらいに、大災害なんでね、
うん、
あるんですけど、今回のロシアの隕石が果たしてそこまで、されるかって結構ね、謎ですよね。少なくとも、今のところ特に安倍さん何も言ってないですよね。
まあそうだね。で、なんか幸いにも死者は出てないんだよね。
死者の報告出てないですけど、これもまたちょっとね、
わかんない、
ね。だって死者出たって大事になるのをロシアが逆にちょっと、隠してる可能性もありますし、安全上の理由とかね、なんかいろいろあるかもしれないって、まあねうん。まあでも今のところ日本の政府からなんか援助するとか、そういったことは特に言われてないと思うので、
うん、
そうするとなんかこれ落ちたら損みたいな。
まあそらそうなっちゃうよね。どこの責任でもないからね。
そうそうそう、うん。しかも我々からね、ちょっと政府どうしてんのみたいな。で、地震ほど言えないですよね。地震だったら、ちょっとなんとかこれを、なんかイギリスかイタリアでしたっけ？なんか地震予知をね、研究されてた人が、予言が外れたとか言って、責任を取らされたみたいな、
ね。ありましたね、なんか訴えられた。
事例が、うん、あったように。
有罪になったみたいな。
そうそう、有罪にな、うん、有罪判決出ちゃうくらい、隕石はないですよ、そういうのね。
いや、これでも無理っしょ。あ、だってさ、地震保険とかあるけどさ、隕石まで保証しないじゃん、普通。
そうですよね。
だって、想定がないもん
想定がないからね。
過去に事例がなかなかないんですよ。うん、その、数百年遡らないと。で、本当に3メートルから7メートルとか、ちっちゃかったらね、空中で爆発して、そんなに被害も出ないし、海に、それこそ先ほどね、うん、グリーンチさんがおっしゃったように、海に落ちてるだけとかなんで、うん、いいんですけど、たまにこうやって15メートル程度の隕石が落下してくると、その衝撃波が、特に都市部なんかに来た場合は、まあ、ガラスが割れて怪我人が出ると。で、これもう10メートル大きかったらどうなってるのって言ったら、その被害は8倍しなきゃいけないわけですから。
そういうことですね。
衝撃波で人が飛んで怪我するっていうレベルじゃなくて、本当に死んじゃうと、いうことになるかもしれないですよね。うん、だからこれちょっと本当に無視できる問題じゃないなみたいな。なんか天体ショーだって言ってわーって見てる、ちょっとね怖い気がしますけどね。
まあでもなんかさ、北朝鮮のミサイルとかをなんか事前に破壊するようなのがあるじゃないですか。飛んできたら
迎撃する。
そうそうそう。ああいう仕組みでなんかね、チュドンみたいな空中でできちゃいないんですか ね。
でもそれをやろうと思ったら故障してできなくて、結局その小惑星にたどり着いて中で爆発させなきゃいけないみたいな、そんな映画みたいな。
そういうね、映画ありましたけどね。まあね、ブルース・ウィリスがいたらいいんですけどね。
いますけどね、ブルース・ウィリス。
まあいや、ブルース・ウィリスはね、役みたいな人が毎回毎回いりゃいいですけど。
まあ、
60億人人いるのになぜ俺がみたいなこと言ってくれる人がいたらいいんですけど。
そしてなんで毎回毎回ああいういい場面で、機械が壊れるかねっていう。
空気読む機械ですからね。
感動は大き
い。たかのようなブルース・ウィリスの顔という。
まあまあでも。
勝ったぞみたいな最後の顔とかね。
娘がね、いますから。
いますから。
まあ、何の話か分からなくなりますけど。
あ、まさにじゃあまとめていきますけど、
はい、
そういうことにならないようにね、うん、まあ我々できることって祈る程度のことなのかなと。
まあ、そうですけど、なんか、NASA はさ、いろんな多分さ、隕石を観測してるんだよね。
で、開示してないでしょ、うん、多分これ。
これ多分知ってたんじゃないかって気もするけどね。
これまた。
うん。
知ってたでしょそれは。だって、その直前になって、あみたいなことにならないでしょ。
ちゃんとね、その小惑星の45メートルの方はちゃんと開示してたんですよ。さすがにでかいんで。
うん、
多分あれ45メートルで来られると、怪我人レベルじゃないと思うんですよ、
ね。まあ、だろうね、
うん。で、アポフィスなんて言ったら数百メートルですから、
うん、
で、キロレベルまで来ると多分、地球史上にね、残る。うん、まあ、人類滅亡とか。そういうようなくらいの
あの例の動画みたいになるんだろうね、多分ね。
あの、一郎ね。
うん。
え、一郎じゃないですけど。レーザービームで世界中。はい。まあ、本当にコーナーのね、ジングルの方も終了ということになってしまったんですけど。
はい。
まあ、なんか、単純に怖いなと。
まあ、いいそういうことですね、今回のこのニュース。
ほんと今回ね、突っ込めないですね。なぜかって言ったら、悪者がそんなにいないからですね。
そう。
多分
で、驚いたっていうことですよね。一番のこのニュースは。こんなことが私たちが生きている間にあるんだ、みたいな。
映像見たらなってすごいですからね。ちょっと皆さんも、なんかこれ別に、本当に怪我人が出てるから笑い事ではないんですけれども、うん、実際そういうことがあったっていうこととして、教訓っていうかね、こととして映像を見たりするっていうのは、まあ見といた方がいいんじゃない
か。そうですね。で、あれ多分直接ね、あの光ってるやつ見たらダメですよ、あれ。
ああ、なんか、
うん。あれ太陽よりも明るいらしいです。
発光するみたいな。
うん、なんで、ああいうの出てきたらもう目塞ぐしかないと思いますよ。
塞ぐしかないですね。うん、目に焼き付いても、目が見えなくなる可能性ありますからね。うん、はい。
はい、
まあ。というわけで、今日のね、駆け足タイムズはちょっと恐ろしい話ですけど、まあ隕石落下が突然やってくるから、皆さん気をつけてくださいという。何のことも言えない話になってしまう。
まあ、そういうこと。気をつけるっていうかね、まあ、こんなこともあるんだという。
こんなこともあるんだという。ただそれだけのお知らせとなります。
はい。
以上で。
ありがとうございました。続きまして、井戸端カオスです。
はい。ということでですね。
はい。
今日は、江戸端カオスは、アドビのお話についてちょっとしていこうかなと思いますけれど。
アドビ。
アドビです。まあ皆さん、アドビと聞いて一番最初に何のソフトを思い浮かべますかっていうところから聞いていきたいんですけど、アドビといえば、
プリンティさん。なんだよ、それ。ん？なんだよ。
だって、アドビってみんな知ってる
知らないのアドビ。
いや、これは、アドビの製品を使ったことある人はわかるだろうけど、なんか、iPhone とかそういうのしか触ってない人とかわかんないんじゃない？
そうですね。
うん。
まあ、でも、フォトショーマジックとかって結構ね。
うん。まあ、芸能界のね。
ええ。
うん。
画像加工してんでしょこれ、うん。って言われてる、大概は、それでやってますよっていう。
まあ、そうそう。いや、でも、アドビって言えば、一般的なのは、僕は、アドビのアクロバット PDF かなと思ってるんですけど。
まあ、あれ、
アクロバット
もともとアクロバットのね。
あれもうインストールされてるレベルのね。
そう、だよね。てか、下手すりゃ、なくても PDF 見れたりするからね。
そうそうね。まあ、そうなんですけど。まあ、アドビといえば多分、世の中の大半の人はあの A のマークを見て思うのは PDF なのかなと思ってるんですよ、うん、個人的に。
赤い色のね。
うん、赤い A みたいな。
そうですね。で、なんかそれ作る作らない関係なく、見る上で必要な、
そうそう。
融和というか。 ソフトですから。
はい、
絶対、まあまあ、僕はね、いろいろお仕事とかで、まあ、アドビが出してる製品、それ以外のところもよく使うんですけども、
うん、
多分、一般的は、PDF かなと思うんですが、
うん、
グリーンティーさんはアドビと聞いて。
アドビと聞いたら、メノをね。
ああ。
はい、
それも初期のやつですね。
いや、まあ、言っちゃいますけど、フォトショップですかね、私の。
はい、フォトショップね。
うん、まあ、私、あれ、
目じゃない。
そう、目のアイコンがね、昔あったんですけども、
はいはい、
バージョン 3.0 を使ったことがありますというね。小学生の時なんか、
すごい古い。
父親の友達かなんかがね、イラストレーターみたいなのやってて、
う
ん、で、それでちょっと、なんか、触らせてもらったことあるんですけどね。
なるほど。
90年代の話です。
フォトショップ 3.0 を使ったことある。
3.0 っていうのを使ったことあります。ね、はい。
はい。そして、うまうまさん、アドビと聞いて。
アドビと聞いて、僕もフォトショップと、ドリームウィーバーですかね。
あ、ドリビーね。
ドリビ
ー。ドリビー。
DW。
なるほど。
ホームページ制作に関しても、アドビのソフトがすごく有力というか、
そうですね。
うん、まあ、インデザインもしっかり。
インデザ、ね、あ、ありますね。
インデザね。
イラストレーターも相当。
いられ。
いられ、ね。いられ。
はい。
うん。疲れてると思います。
すっごい救急車になってますけど、まあ。まあ、救急車じゃないよ。消防車だ、
ね。消防車、
まあまあ、ね。はい。まあ、あと、まあ、ファイアワークスとかも。
そうですね。
ああ、ありますね、ファイアワークスも。うん。
いやー、今回のちょっとデータね、ファイアワークスなんだけど、大丈夫ですかみたいな感じ。
あ、大丈夫ですよ。
ちょっとできたらフォトショップがいいんですけど、みたいな。どうせ写真の素材が多いでしょみたいな。写真とか読んだったらほんと
あなたの業務の話ですからね、それ。
でもね、
JPEG で出すんでしょみたいな。
もう一つだけ言うとしたら、アフターエフェクツってやつですね。
ああ、アフターエフェクツ。
あれは、僕が初めてこれをソフトをすげえなって思ったのは、古畑任三郎ですね。
ああ。
はい。あれのタイトルのね、線と、赤い線と白い線で構成されるオープニングがあるんですけども。うん、あれはアフターエフェクツで作ってるよみたいなのをね、昔ふわたにざぶろの公式ホームページで。
公式ホーム
ページ見たんですよ。なんかね、なんか
女の。あれアフターエフェクツで作ってんだ。
そうそう、なんかね、女の人がね、多分その時20後半ぐらいのなんか、まあ、結構、なんていうの、小綺麗な感じの女の人がなんか作ってるみたいなインタビューに出てましたけど、ね、うん。あ、これで作れるんだ、みたいなね、思いました。欲しいな、
いっぱいね。
うん、
まあ、アフターエフェクツ、普通に、たまに使いますけど、ね、
CS になって、バージョンがどんどん新しくなってますけど。
うん、
そうですね。今は6ですかね。
高いっていう印象がね、
うん、
大体強いんじゃない PC、下手したら、ね、パッケージ価格で PC よりも高いじゃ
ん。全然高いっていうのところがありますけど ね。まあ、そんな、お二人の、アドビのね、お話聞けましたけど、僕はアドビと聞くと、やっぱり、フォトショット、いられ、っていう、まあ、二つが一番大きくあるかなっていうところで。
うん、
まあ、会社にね、入って、会社に入ってから僕使うようになったんですけど、フォトショットいられを。でもまあまあ使えるようになりまして、今はもう別に普通にね、この前も三人で旅行行った時に、三人の写真を撮ってくれる人がいないので、
うん、
それぞれ別々にね。あと
で合成したやつ、ね、
別々に撮って、あとで3人いるっていう感じに仕立て上げたっていうね。
合成した。
気持ちの悪い写真を作った。
あれ気持ち悪いよね、
え、なんで
いや、なんか、いや、本人たちが見ると気持ち悪いんだよ、なんか。
そっか。
そう。
あと別に無理そんなに3人いなきゃいけないってわけでもないからね。
いや、せっかくだからさ、3人でいる写真が欲しいじゃない。じゃあ撮ってもらえよって話なんだけど、それは分かってんだけど、
ね。いや、あの時いなかったからね。
そう、あの時ちょっとおじさんから逃げてたっていうね。
そうそうそう。
完全にいないから。
そう。うちらちゃんとしたルートじゃないルートでね、散策してたから怒られる。あれ怒られるんじゃないかと思って。
なっていうのね。
そう、まだ、マダニがいそうなところをね、行ってたからね。
ほんとそう。あれ、マダニひっついてもおかしくない
から。あ、そうか、マダニの話まだしちゃいけないんだね。これ次回。
まだにはまだ、
ね。そうですね。はい。
未来の話でした。
まあそんな、ですね。まあ、アドビ製品、僕も最近よく使ってるんですけど、まあ動画制作とかね、先ほどあったアフターエフェクトだったりとか、あとはプレミアっていうのがありますけれども、まあそういうのがあったり、うん、あとはもう、本当に、まあ人によってはね、他のフラッシュとか、 まあ、フラッシュも、買ったやつですけど、うん、フラッシュとか、まあ、先ほど言ったファイアワークスとか、あとは、コントリビュートとかね、まあ、ブリーチとか、まあ、いろいろあるわけですよ。
うん、
まあ、そういう、アドビの製品、まあ、そういうコンテンツを制作する人にとっては結構重宝をしている、このアドビの製品なんですが、
うん、
まあ、その代表という、まあ、3人ともが言ったですね、そのフォトショップ、
はい。
と、呼ばれるものがございますが、なんとですね、この Adobe Photoshop 1.0 です。先ほどグリッチさん 3.0 を使ったことがあると言いましたけれども、はい、Photoshop の 1.0 のソースコードが無料、公開、ダウンロード可能になっているというところがあってですね、まぁ、ちょっとそれのご紹介からしようかなと思っておりますが。
1.0 は Mac 版しかなかったような記憶が。
おー、よくご存知。
はい。
そうなんですよ。まぁ、1.0 のソースコード、今、コンピューターヒストリーミュージアムというところの、まぁ、サイトがあるんですけれども、そこでですね、公開無料でダウンロードすることが可能になりましたというところがございます。で、Photoshop はですね、1987年。
うん。はい。
だいぶ前ですけど。
まあ私たちよりは若いというね。
そうですね。若干若い。
そうでしょう、みたいな。しますけど。
その1987年に当時大学生であったですね、トーマス・ノールさんが開発をいたしました。
あ、彼か。彼がやったんだ。
知ってんの？で、トーマス・ノールさんが開発をしまして、アップルとアドビに見せたんですって。
うん。
まあその見せたところ、アドビがライセンスを取得しまして。で、1990年にバージョン 1.0 が発売になったという。
はい。
ところらしいですね。
いやね、1.0 を見たこと、僕 1.0 も触ったことあるんですけど。
おお。
あのね、やっぱりね、今とね、やっぱりインターフェースの基本的なところっていうか、あんま変わってないっていうか。
おお、うん、そうなんです
ね。そうなんですよ。
アイコンの形とか。
そう。
配列とかは大体今も変わらず継承されているというところがあるんですが。
うん。うん、
まあその20年以上前に作られたソフトの、バージョン 1.0.1 に使われたですね、12万8000行に及ぶ179個のファイルを見ることができるようになっていると。
うん。
いうところで、まあそれがね、ソースコードが配布されてますよというようなお話があります。なので、それを取得してですね、まあうまいことやれば、CS6 ぐらいにできんじゃねえの
それできねえだろ。
CS3 くらいのソースコードね、出してもらえたら
多分。そうかな。まあ、1.0 から多分、今 CS6 にしようと思ったらですね、多分、まあ、似たような年代はかかるんじゃないかなと思うんですけど。
しかも、アドビの人間でそんだけかかってるわけだからね。
まあ、そう。もっとかかるかなっていうところありますが。うん、ちなみにこのフォトショップはですね、もともと仕事とかお金儲けのために作られたものではなくてですね、このトーマス・ノールさんの、趣味である写真の編集のために作ったそうです。
あ、なるほど、
まあ趣味がてらにちょっと編集のソフト作ろうかなってちゃちゃっと作ったら、お、売れんじゃねこれみたいなね。
まあ誰もがやってなかったことでしょうからね。
そう、編集ソフトってい
うところで。パソコンで写真を編集するなんて誰が考えつくのであろうかみたいなね。
いや、ない。
そう、古文に出て
きた。単語みたいになって
る。そう。
そう。まあそんなのがあった時代で、それで発売をされた。で、先ほどおっしゃったようにですね、まあ1990年にフロッピーディスクで発売をされてます。1.0。
そうなんだよね。フロッピーの時代なんですよ。
フロッピーですよ、ね、フロッピー。
難しい。フロッピーってね、キャラクターの名前みたいなことを言い出す女子高生とかいるんじゃないの？
ケロッピーじゃないからね。ケロケロケロッピーとかじゃないからね。今もうフロッピー使えるパソコンの方が少ないですけども、うん、あの 1.44MB のね、フロッピーディスクというのがありましたけど、はい、まあその、フロッピーディスクで発売された、マッキントッシュプラス向けの Photoshop 1.0 というのが
ございます。はいはいはいはい、はい。
まあ当時はね、その Mac 用のソフトというような形だったんですけど、Microsoft Windows 版というのが、バージョン 2.5 から発売になってます。なので 1.0 はやはり Mac 版だけということなんですね。
うん。
はい。で、先ほどグリーンティーさんが言われていた通り、今のロゴとはだいぶ何回もコロコロロゴが変わってですね、当初の Adobe のロゴというのは人の目がアイコンだったと。
怖かったねー。
いうところ、
ね、語りかけられてもですね。
まあまあ、
共感できる人はわずかしかいないというか。
まあそこからね、フォトショップいろいろこう変わっていって、まあイラストレーターで言うと なミロのヴィーナスじゃないけど、ヴィーナス誕生のね、
うん、
あの女の人のイメージが僕は強いんですけど。
そうね、あれも怖いよね、ちょっとね。
そうそうそう。うん、まあそこからこう徐々に変わって、今なんか羽とか、なんか葉っぱとかに変わったと思ったら、うん、もうロゴが全然違う、ただの、なんだろう、PS とかになっちゃいましたけど。
文字になっちゃったね。
そうね。
うん、前まではあの、綺麗な羽とかさ、いろいろあったのが、もうロゴが完全にその、名前に変わっちゃったんで。
なんか元素記号みたいになってるからね、今ね。
そうそうそうそう。インデザインに関しては ID みたいな、ね。まあまあ、そんな、うん、あの感じのロゴになってます。まあ、ぜひね、使って、いただければと思います。はい。で、まあ、その使い勝手に関しても、当初から、今、あまり変わってなくて、まあ、実際のそのツールのね、アイコン自体も全然変わってなくてですね。まあ、できることも。まあ、だいぶ拡大はされてきましたけれども、最初から結構、もう洗練された、機能があった。
そうですね。なんかもう、無料でソースコードを公開するぐらいだったら 3.0 ぐらいのやつを、ちょっと一般にフリーで配布してくれればいいの
かな。ねえ、いいんじゃないかなと思うんですけど。ねねうん、まあでも、まあそういうところで、Adobe のね、Photoshop がこう、出てますよっていうようなお話を一つさせていただきました。
うん、
まあそれとは別にですね、もう一話題。ちょっとお話をしたいんですけど。
はい。
話が変わりました。Adobe CS6 でございます。
CS6。
一番最新。
クリエイティブスイート。はい。
うん。クリエイティブスイート6に関してなんですが、これは、まあ、主題がですね、オーストラリアになるんですが、Adobe のソフトウェアがオーストラリア国内で高額すぎる値段で売っていると。いう話なんですね。まあ、日本でも高額じゃねえかって言われるとそうなんですけども。
まあね、すでに。
そう、すでに。
まあ、いくらぐらいするんでしたっけ？
日本はですね、うん、マスターコレクションって言って、すべての、
はい、
Adobe 製品が入っているタイプのものだと、多分これ、今正規版で言うと33万とか、34万とか。
まあ、ただ最近、なんかライセンスというか、アカウント登録して、
うん
なんていうんですか？バージョン上がってもずっと使えるような。
そう
そう。月額のパターンもある。
月額のプランがあって、
はいはいはい
月額のプランだと、5000円ですね。
高いですね。
まあ、月額5000円だから1年間で6万円ということ
だ、ね。まあ、なんか、プロバイダー契約と同じですよ。
そうそうそうそう。
ネット使うレベル、インフラ的な感じで導入してるってことでしょ？
そうだね。
だからずっと、まあ、使い続ける人だったら、もしかするとこっちが安くなる可能性もあるよね。要は CS7 がじゃあ、来年で出ました、また買い替えますっていうのよりは安くなる可能性もある
けど。まあ、それはあるかもね。うん。
収入源、イラストレーターとかでやってるデザイナーさんの方とかで、
うん。
ね、だいたい毎もう、必ず使ってますよって言ったらもう、これもしょうがない。電気代とかガス代とかと。
そうだね。
同じ感じで、アドビ代として、月間収めていくと、
まあ。イラストレーターとか結構ね、そのデザイナーさん、が、例えば CS2 とか CS3 買いましたってなったら、なかなかね、そこから買えない人が多いですよね。もうずっと、しばらくは CS3 のまま、CS6 が出たとしても CS3 を使い続けるっていう人が。
まあ、そうだね。そんな、だって何十万もするんだったらね。うん、
多いんです。で、その日本でね、3万円とか、ぐらいするものなんですが、オーストラリアではすごくアドビの繊維が高いですよ、というところで、まあ、いくらぐらいするのかというとですね、まあ、オーストラリアの中で言うと、クリエイティブスイート、まあ、マスタークレクションですね。
うん。
って言うとですね。なんと、4344ドル、約42万円。
まあ、でも、ちょっと高いくらいじゃね？
日本で言うところの、まあ、9万円プラスぐらいですね、
うん。なんで値段が変わっちゃうのかっていう。
うん。まあ、それもいろいろですね。その製品の、なんか、いろいろライセンスとかいろいろあるんでしょうけどね。
うん。
まあ、それでその、オーストラリアの店舗で、だいたい42万円に設定されてると。いうところなんですね。
うん。うん、
で、一方、じゃあ、本国アメリカ。
うん。
アメリカで購入するといくらになるの？ってのを見るとですね、2599ドルなんですって。
もう
なんか安くなって約24万円。
ああ、半額ぐらいになるんだね。
半額ぐらいなんですよ。
うん。うん、
で、まあ、それを考えるとですね。まあ、その差がだいたい16万円ぐらい差があるわけですよ、うん。オーストラリアでそのまま買った場合と、アメリカでそのまま買った場合、16万円差がありますと。
うん。
うん、そこ、ふと気づくわけですね。 これ、飛行機使って、アメリカ行って、アメリカで遊び CS6 買って、帰ってきた方が安いんじゃないかっていう。ところで見てみるとですね。
まあ、そうだよね。ああ、そうですね。
うん。見てみると、アメリカ行くの往復便の価格。まあ、オーストラリアからアメリカに行く時の価格が、まあ、11万円ぐらいで行けるんですって。
うん。
シドニーからロサンゼルスに飛んだ場合ね。
それで結構高いけどね。
高いね。ちょ
っとで、往復、まあまあ、往復が11万円なんで、まあ、シドニーからロサンゼルス飛んでって、そこでアドビ製品買って、戻ってきても、まあ、5万円ぐらいはお釣りが出ると。
まあ、そこはあれでしょ、立ち乗り飛行機使うとかそういう方法を使えば。
そうだね。ね、
そしたらもっとグッとね、うん、下がるんですけど。
立ち乗りでそんな10時間とか、たぶんきついと思う。
マスターコレクション持って立ち乗りみたいなね。
まあそんなわけでですね、だいぶそういう飛行機で乗った方が安いよっていう事態に、まあオーストラリアの中の人たちがですね、なんだそれはと。そんなことあっていいのっていうような話を、してるというところで非常にクレームになってるところらしいですね。
これ別に飛行機乗んなくてもさ、アマゾンのアメリカのところで買えばいいだけだよね。
まあそうですね。
うん、そうですね。
そうだよね。
結局シリアル番号だけなんで、もらいたいのは。
結局。
体験版ダウンロードすればいいだけなん
で、うん。そうそうそう。まあなのでそういうことが実際に起きてるということらしいので、うん、まあおかしな話ですけれども、ぜひまあネット経由で買うのが一番なんじゃないかなというところのお話です。ちなみに、価格 .com で調べるとですね、日本で購入する最安値は264,185円だそうです。
まあ、あとは、大学
割でしょ？
学割がね。
うん、そうそう。
半額
使う。学割、そうそう、学割使うと12万円ぐらいになるのね、あれってね。
そう。僕だからそれだけのためにちょっと放送大学入ろうかと思いました
ね。でもそれもありですよ。
放大生にね。
放大に
放大生。
最終学歴放大卒にしようかなと。
まあ、そんなわけで、アドビの製品。まあね、一番昔のやつのソースコードが、公開されている、無料で公開されている反面、CS6 っていうのは、こんなに高くて、飛行機を使った方が安く買える国もあるんだよというですね。まあそういうお話を今日はして参りました。
これまた異色なコーナーですね。
まあなかなか今までやったことない、ね。
はい、フラッシュの話とかだったらもうちょっと ね。
フラッシュはね、うん、僕、まあ得意分野なんで、もっと時間かかっちゃうので、今日はこれぐらいに収めとこうと思います。
まあ一回前フラッシュの話確かしたこともあります
ね。そうですよね、
はい。はい。はい。まあありがとうございました。
はい。
はい、ということで、前半がね、隕石ということで、
はい、
もう怖いっていう話しかしてないですけど、
怖いって、まあ、メッセージがない、
ね、そうですね、怖いということだけ、
我々も気をつけましょうみたいなこと言えないですからね、はい、
そうですね、
気をつけようがないっていう、
いやーでもまさかこんなことが起こるとはというね、僕もなんか馬場さんがツイッターで隕石怖いみたいなね、
ああ、
なんか。はいはい、そんなの見たような気がして、隕石どうなってんのみたいなね。その時ニュース知らなかったんで。
そうですね。うん、どっちかって45メートルの方が、
あ、そうそうそう、そう。
になってて。で、僕も常に PC、ね、結構タブ開いてるんですけど、Chrome の方で。うん、まあ、最近のこう、通信的なものね。カセット通信的なものはですね。うん、見てまして。
はい。
まあ、Twitter も、自分がフォローしてる人たちが、だいたいそういうのをツイートしたりしてるんでね。なんか、ロシア隕石やばいらしいよ、みたいな。
なんか、ロシアは、やっぱ落ちやすいんですかね。大地がやっぱ広いだけあって、落ちてる報告が多い気がするっていう感じがね。今までも。
あるんですかね、うん。ロシアとか中国って、やっぱ国土が広いので。
う
ん、
そう、まあ広いから落ちる確率も高いんだよ
ね。そうなんだろうね。国としてあるんだろうね、
単純に。日本でなかなか効かないですからね。
そうだよね。日本は多分ダーツで言うと真ん中の小さいところとかなんだろうね。
ブルね。
うん。
100点みたい。
うん。
ブルなかなか取れないからね。
日本とか
その例え大丈夫それ。いろんなところから半が変わんない、
まあ、まあ、いやいや、
確率は出てない。
確率的な問題ですよ。まあ、所さんのダーツじゃないですけどさ。
うん。いってらっしゃいってやつね。
これはね、だって人間が悪いわけじゃないからね、こればっかり。
そう
だ、本当に。
どうしようもないから。
だってオゾン層とか全く関係ないじゃないですか。オゾン層が薄くなるから来ますよって言われたら、やっぱり我々人類のね、とかいう話になるけど。うん、あ、まあ、なんも関係ないですよ、これ。
そうだね。
どうしようもないしね。
はい。
どうしようもないですよ、これ。
まあ、なんか、事前にキャッチできて破壊できるみたいなね、仕組みが、まあ、出来上がればまた違うのかもしれない、
ね。迎撃できたらね。迎撃しても、はい、でも、だって、上空何十キロってところで爆発しても衝撃波でね、吹き飛んじゃうわけですから。まあ、
そうだ
ね。うん。結構ね。
まあ、上空でさ。
核とか撃ったらダメでしょ。
ダメでしょ。核はダメでしょ。
うん。上空で爆発したら、その、地上の人たち全員犠牲になっちゃうんで。
そう。
アウトだよ。
ね、隕石は消滅できても。その下の人も消滅しますみたいな話になっちゃうんで。
まあ、自滅っていうパターンですか。それはね、できません。
ですよね。まあ、まあ、衝突するよりマシかもしれないですけど、うん、ギリギリ。
まあ、ちょっとね。まあ、あんま起こらないことだからっていうことでいいのかもしれませんけど、
ね。まあ、そうですね。100年に1回って NASA が言ってますし、はい、そうやってそういう人的被害が出ることは。
まあ、ある意味、しょうがないっていうふうに思うしかない。
ただ直近で言うと、アポフィスが近づくとかってあるじゃないですか。
ねう
ん、
そうですね。
しかもそれこそ笑い話じゃなくてね、衝突したらもう終わりですよ、多分、多分。
まあ、アポフィスはね、ダメでしょうね。まあ、ちょっとその頃にはその科学的な進化というのもね、技術的になんとかできるっていう。
そうですね。なってるといいなと。まあ、アルマゲドンみたいな感じで、我々駆け上がり部隊がですね。
我々が行くってことですか。
我々がちょっと現地に赴き。
我々もう司令部ぐらいになっとかないとまずいんじゃないですか。ま
あ、半ば配信しながら、ちょっと、うん、くさくさ。
しながらは行かないでよ。
はい、まあそんなね、話になりましたけども。後半、アドビ製品のね、あるあるネタということで。もうこれ、あるあるって言う人どれぐらいいるんでしょうかみたいな。
結構マニアックっちゃ
マニアック。マニアックですよ、これ。
ほとんどいないと
思います。いや、なぜ取り上げたしみたいな。そうです。
まあ、冒険したかったっていうことでしょうかね。
まあでも、アドビ製品を皆さんにね、広く知っていただきたい。
まあそうですね。あと、価格感ね、うん。あれ高いでしょ、
ね、
みたいな。
そう。
感じて話し合わせてもら
って。いやいや、そんなことはございませんってやつね。
まあ、なんでしょう。
そんなこともあるんですけどね。
全然あるけどね。高いけどね。
アメリカで買っても20万するわけですから。いや、それは普通に高いよ。
まあ、どれぐらいの人が使ってるっていうのか、よくわかんないですけどね、アドビ製品。まあ、普通の家庭にはまあないですよね。
でもまあ、アドビの製品を使ってこう、ノートパソコンで、ね、アドビの製品使ってる人がこう、スタバとかにいたらなんか、おう、もうこう、そういう感じの仕事やってる人なんだろうなって思う。
まあね、デザイン系とか、
デザインとかコーディングとかそういうウェブ系の職業って大体それをオーサリングするソフトが大体指定されてるんですけど、アドビの製品なんですよね。
うん。
で、つまり、アドビの製品が使いこなせるってことが、給料がもらえる条件にな
る。そうですよ。
まあ、ちょっとだからそういう方面にちょっと興味があるっていう方はね。
あ、そうですね。
ぜひアドビの製品、ちょっとアンテナを張ってみて。
体験版でしかも、1ヶ月間使えるんですよ、CS6 とかでも。
うん、そうですね。
だから、興味ある方ね、学生の方とかで、将来ちょっとそういう職業、興味あるよっていう人とか、一回、ね、ちょっと、夏休みとかあったりしたら、まとめた時間でなんか一個作ってみたりとかすると、
そうですね。
結構見えるかもしれないですよ。なんか得意だったらね、
うん。
実際それ仕事したらいいと思うし、まあ僕の後輩になってもらってもいいと思いますし、とか言って、
まあ、あれですよ。なんか、これ、ホネストがまた別の機会で話せばいいと思うんですけど、まあ結婚式のビデオとかホネストやっぱ作ってるのがあったり、そういう活用の方法のイメージかなんかを出してあげた方が、本当はいいんじゃないかなと。
まあさっき。いろんなところで使えるよ。
そう。古畑任三郎って出しましたけど、古畑任三郎わざわざ作る人いないんでね。私ぐらいですけど。
いやでもすごく良かったですよ、評判は。私自分で作った結婚式のビデオはね。
そういうのよくできてましたね、あれ。
まあそういう活用の方法も今度ね、ホネストさんに取り上げていただければと思います。
実践講座ということ
で。はい。
そうですね。
はい、まあ、そんなところで、ね、いろいろと、こう、エンディングの話も長くなったところでありますけれども、まあ、ここでね、お便りがね、届いておりますと。
なんと。
はい。で、これ何のお便りかというと、今までにないタイプのお便りでですね、まあ、今までも今日も私も読んでましたけど、まあ、咳込んだりしますよ、お便りを私が読むと。ね。読み切れなくて。いや、噛んだりとか、噛んだりとかさ。いや、漢字が読めないとか、 おかげ横丁を読み間違えたりとか。
おかげ横丁は読み間違えてないけどね。
やっちゃいますよ。だから、読んでもらいましたと。いうことで。マリモヨさんからね、
はい、
声のお便りというのがいただいておりますので、ちょっとそれをね、聞いてみたいと思います。
はい。ここでですね。
はい。それではどうぞ。
はいはい。かけラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ポッドキャストマリモヨでーす、
はい。はい。
ということで、今回のね、トークテーマが当たり前ということだったんですけど、
は
い、そう、マリモメンバー3人で、の当たり前についてちょっとお便り、うん、音声お便り投稿なんぞをしてみようっていう話でね、になりまして、はい。早速なんですけど、私いいですか？リエがいいですか？
はい。
はい。下ベロってわかる？
はい、ちょっとこれ止めたんですけど。
なんで？
はい。下ベロとか、下ベロってわかりますか？下ベロ。
下ベロって。
いや、その想像でいいですよ。ホネスさん、想像で。
下ベロ。下ベロ。え？ベロ下ってこと？
ベロ下。
ベロって、ベロだよね。下のことだよね。
下ベロ。
何下ベロって。
まあわかんないですよね、普通ね。
方言トークなわけ？
まあ普通はそういう反応ですよね。
下ベロって何の？
はい、まあみんなわかんないってことですね。
そうですね。
じゃあ続きを聞いてみますか？
はい、お願いします。
下ベロ？
そう。あのね、下ってわかる？
下だね。
下は、
下でしょ？あの口の中の下のこと
言ってる。そうそう。ベロってわかる？
だから、口の中の、
そうそうそう。
だからそれ下でしょ？
そう。でもね、私ね、ちっちゃい頃から、その下とベロのことを、下ベロって言ってたの。
ダブルで言ってたってこと？
そうそうそう。だから、下とも言わないし、ベロとも言わないし、私の中でのこの、口の中にある、これは、下ベロなのね。
え、何それ？危険が危ないみたいな、そういうこと？
な
のかな？
普通が痛いみたいな。
でもね、ちっちゃい頃からずっとこれだったのさ。
ああ。
下から、こう、高校の時に多分、萌えまおに指摘されて、
そうなんだよね。
なんか初めて多分気づいたんだったよね、私。
なんかいつも下ベロって言ってるけど、それ何みたいなね。
そうそうそうそう。いや、だからさ、私の中での当たり前は、こう何、牛タンの一バージョンは、こう、下ベロなんだよ。
牛タン的なものなんだ、そこって。
いや、なんか、舌もベロも、なんかよくわかんなくなっちゃったから、牛タンが出てきた。まあいいや。そう、舌ベロなんですよ。
うん。つまり、当たり前っていうのはさ、
うん、うん。
なんか、ずっとそうだから気づかないっていうことなんだよっていうことを言いたいの？
うん。
そうだったんだ。
うん。わか
んない。終わっちゃったよ。
そう、私の当たり前は下ベロなんですけど、これなんか、わかんない。お母さんがね、旭川出身でね、うん、これ旭川の方言なのかなって思ったら、なんかそういうわけでもないみたいで。
三重県の。
なのかな、
うん、
うん。だから、もしね、三重県の方言とかだったら教えてほしいんですけど。
そうですね。なんか当たり前に使ってるけど知らないことと
か
ね。
そうそう。そうそうそうそう。なんか、ないかなと思って。
当たり前すぎて人から言われなきゃ気づかないこと。
そうそうそうそうそうそう、うん。っていう感じ。なんか結構あるよね、そういうのって。北海道人多くない？そういうの。バクルもさ、そうだしさ。
まあね。下ベロはないけどね。
やっぱそうなんだ。
ゴミ投げるもそうだしね。
そうね、うん。言わないかもしれない。ゴミを捨てることをそうやって言いますね。
そうそう、交換することはバクルじゃん。
あ、そうですね。
うん。
そう。
はい、ということで、下ベロの内容。
なんやねん、これ。
内容、なんやねん、みたいな。まあ、ことですよ。で、だから、当たり前っていうのは、当たり前っていうテーマなんですけど、
これ、まあ、リエさんの当たり前の話。
リエさんの当たり前は、自分の下は、下ベロだと。
うん。
ずっと思い込んでいたと。いうことらしいです。で、なんか、最後の方に問いかけがありましたけれども、まあ、うん、三重県ではそういうのないんですか、みたいな。
これ、あれじゃないですか。見えてるより個人に委ねて。
個人だよね。ホネストとかありませんか？骨ベロみたいな。
ねえよ。
え、でも思い込みっていう意味ではあるかもしれない、
ね。思い込みとか多分あると思うんですけど、ね。
あ、言葉。
言葉の、はい。
言葉か。でもごっちゃになるときあるよね、たまに。ごめん。ないかもしれないけど。
これね、
うん、違う。左と右ってあるじゃん。
はいはいはい。
左右って、お、これは当然分かってる話なんですよ。
うん、
ただ、電車の中で、こうぼーってドアの付近に立ってるとね、なんか赤いレバーを引くと手動で、ドアが開けられますみたいなところに、
うん。
乱れに出ないでくださいって書いてあるのよ。
ああ。
で、その、乱れっていうのを見て、ずっと左なの、右なのっていうのをずっと思ってたことはありますけど、
ね、ああ、そういう。
乱れに。
そうそう、乱れに出るなっていう話なんだけど、なんだ、ゲシュタルト崩壊的な話を。
あるね、確かに、そういうの。
乱れって、うん、あ、乱り側か。でも、乱り側ってなんだみたいな。
まあなんか、なんだろう、正常な精神状態ではあんま起こらないけど、寝ぼけてたりするとそういうことよくあるよね。
そうそうそう。寝ぼけた状態で乱りって見ると、うん、あ、じゃあ、右側、だから乱り側に出ちゃいけないのね、うん、とか思うんだけど、乱り側ってなんやねみたいな。
あ、
ね、アホみたいなところがね、たまにあった
りする。いや、まあそういうことだと思いますよ、これも。
うん。それと僕もね、ちょっと近いというかまあ、ここ1、2年の話ですけど、まあ僕がやってるゲームにダークソウルっていうね、
うん、
対戦型っていうかまあ、ちょっとプレステ3のゲームがありまして、
うん、
まあ、その中に、とある魔法についての解説の中にですね、まあこの恩義を受けた聖職の騎士は非常にしぶとく、生中に倒れることはないと、記されてるんですけども、生中ってなんやねんって思ったんですよ。これなかなかに倒れることはないっていう、それが、ああな、誤植で、生中に倒れることはないって書かれてるんだなって僕ずっと思ってたんですけど、まあ中途半端な様という意味で生中っていう、
あ、そういうの
ね、生半可ですっていう。でもね、どやっとね、生中に倒れることはないって書かれてる以上、これなんか、絶対間違ってそうだって、
なるほどね。
思っちゃってて、
うんうん、
下手したら2チャンネルとかにね、書きそうになっちゃうんだくらい。
生中、
ね。そうだって書かなくていいですけど。
間違っとるぞ、あれみたいな。
うん、そうですね、うん。なんか誰かから言われたこととかを、信じ続けたことってやっぱあるのかなっていう。
うん。ま
あ、それはあるかもしれない。
します
ね。そう。まあなんか、そういう意味では、Google? 私の場合、パッと思いついたのが。うん、これね、Google って、読み方、最初、誰が Google って読んだか分かんないんですけど、一番最初に検索エンジン出てきたときに、まあ私たちのね、共通の友人である M 君という人がね、M 君という人が、これは Google だと言ってたんですよ、ずーっと。で、俺は Google だと思ってたんだけど、彼がね、彼がまあ下り顔で Google、Google 言うものだから、おぉ、ゴーグルなんじゃないかな、みたいな。
だって不安になってくるパターン、ね、
そう、ゴーグルあるしな、そういうもの、みたいな。
あ、
なんかそう。
ゴーグルみたいになっちゃう、ね。
そうそう。
しかも、ゴーグルって言うとなんか探すみたいな感じでこう、ちょっとかかってそうだし、
うん、そうなん
だ。
そうそうそう。なんか当たり前じゃないけど、なんだろう、当たり前にさせられる感みたいな、
ね。ああ。親顔で言われるとそうなるかもしれない。
そうそうそう
そう。そうだね。まあ M はしょうがないね。
M 君がね、言ってましたよ。そういうのをちょっと今思い浮かべてたという。はい。まあ、そんな感じですけれどもね。
新しいですね、
まあ。はい。新しい。まあ、ちょっと声のお便りで、はい。今回ちょっと前半しか取り上げてないんですけど、あと、後半。来週じゃないな、次回のね、配信で。
次回ね。
はい、ちょっと残しておきたいと思います。
はい、
マリモヨさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、まあ、こういったね、いろいろなお便り、これ2月のテーマ、当たり前というのはまだまだ募集しておりますので、お便りお寄せください。お便りはどちらへ、ホネソさん。
はい、駆け上がりラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、@gmail.com、もしくはかけらじ、@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、今月は、当たり前、ということでね、皆さんの当たり前を。
何のメロディー？
え？
何のメロディーなの今の？
当たり前体操です。
あ、そうだね。 当たり前。それを意識したのね、あった、は
い。なるほど。当たり前に、はい、ついたのね、お題を。皆さん、どしどし、お送りください。
はい。ということでね、お届けいたしました。今回ね、まあ、伝統の多い、伝統の深い掛け合いタイムです。ね。そして、まあ、掛け合いとしては非常に重要なテーマである井戸端カオスよね。二つの、二つのコーナーを、ね。ママさんとホネスさんに担当していただきました。ね。今日はどうもお疲れ様でした。ということでね。
あ、どうも。
はい。エンディングに入っていきたいと思います。次回は28日になりますよね。ててててててんって。これ全部一回口でね、みんなで言おうみたいな話もありましたけど。
ありましたね。
はい。
その話。
次28日です。
次28日。今度はね、1週間経ったらまた駆け出し来ますから、ね、ぜひ聞いてください。お届けしたのは私、グリーンティーと、
ママと、
本日でございました。
はい、それでは次回お楽しみに。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さようなら。